ついに一番千回直子議員、一番千回直子議員。
改めましておはようございます。まあ、ちょっとおはようございますの時間にはちょっと過ぎておりますが、早いものでですね、2022年もですね、残すところあと半月余りとなりました。本当にですね、1年が過ぎるのが早いというふうに感じております。この1年が過ぎるのが早いということは、どうやらときめきがなくなっているということで、今回の広報出雲崎にもですね、掲載されておりましたが、私もそういったことがなくなってきているのかなというふうにちょっと今振り返っているところでございます。いずれにいたしましても、新型コロナウイルス感染症もですね、まだまだ増加傾向にありまして、執行部の皆さん方におかれましては、本当にですね、1年間その対策対応に追われた1年だったと思います。改めまして感謝と御礼を申し上げさせていただきますし、また来年も引き続きですね、町民各位のためにまたご尽力を賜りますようよろしくお願いしたいと思います。それでは私の方からですね、企業支援についてご質問をさせていただきます。まず宿泊関係について伺いたいと思います。本庁では近年宿泊施設の閉鎖が相次いでおります。観光の街、海の出雲崎として PR していく中でです。宿泊施設が減少するということは大きな問題であると考えておりますが、町長はこの現状をどのように受け止め考えておられるのか伺いたいと思います。
町長。
はい。先回議員さんのご質問も、先ほどのですね、宮下議員さんの質問との関連の中ですね、いわゆるその宿泊施設を持った方々がですね、廃業されたということに鑑みですね、危機感を持たれての質問というふうには思っております。私もですね、先ほど申し上げました、本当にですね、大変なことだなというふうに危機感を感じているのは本当にところでございます。まあ、当面の対応といたしましてはですね、現在この宿泊施設を運営をされている皆さん、民宿も含めてですね、まあ一つ、十分一つね、この出雲崎にお泊まりをしたいという方々の要望に応えるですね、方策をまず進めていかなければならんというふうに思っています。まあ今までの観光はですね、まあ大型バスで大勢の人がですね、大型ホテルで泊まって、そしてその食事を食べて物を送って帰ると。そして今はですね、その様相もちょっと変わってきておるわけでございます。まあ、少人数でですね、その土地のですね、民宿なりその宿泊室で泊まってですね、その地域の持てるですね、特産のいわゆるその食べ物をですね、食するというようなですね、傾向が強まっているという 現時点でございますので、もう私はですね、限りなく当面はですね、今経営をされている皆さんから、まあ、さらに一つそういう工夫を凝らせていただいて、まあ、現に聞いてるんですよね。いやー、民泊したらね、すごいねと、まあ、本当に予想以上にですね、もう歓待していただいたという声を聞いてるんですよね。まあ、そういうものが浸透してまいればですね、まあ本当に今の廃業された皆さんの当面はカバーもできるんじゃないかというふうにまあ思っているわけでございまして、まあ、さらにですね、やっぱり民間の皆さんからしっかりとですね、行政の立ち入る限界というのがありますので、まあ、やっぱり民間の活力をですね、ノウハウを入れなければならんということを考えますときに、現在勝見ですね、勝見で1日2組限界でですね、波の音を聞きながら日本海の夕日を眺めながらですね、その町の食をしながら、ですね、やっぱりゆったりとですね、宿泊をしたいというような施設も出てできてまいっておるのでございますので、もう大いに一つまた歓迎をしたいなと思っております。まあ、さらにですね、やはり観光地町としてもですね、通貨型ではなくて、やっぱり何としても宿泊ぐらいはしていただきたいと いう一つの大きな願望がございますので、まあ、この今の危機的状況をですね、しっかりと踏まえてですね、まあ、いろんな皆さんと相明かりながらですね、この状況の中におけるさらなるですね、体制固めをしながら、大勢の皆さんからおいでいただいた方にですね、対応できるように、また頑張っていきたいというふうに思っています。
一番、選挙委員。
はい、一番。やっぱりですね、宿泊施設がですね、まあ、こういって、まあ、民宿関係が減少していくということはですね、やっぱり大変な危機感を私も、まあ、町長と同様持っております。あれこれやっぱり不思議なもので、こういった形で宿泊施設、まあ商店もそうですが減少していくということはですね、残った店がですね決して忙しくなるわけではなく、やっぱり出雲崎町全体がですね、お客さんが来なくなり地盤沈下をしていく可能性というものはですね、十分あるというふうに思っております。ですのでやっぱりですね、そうならないためにもですね、やっぱり体制を整えていかなければならないと思うわけでございまして、そこで、町長にお伺いいたしますが、町がですね介入をして、まあ、これ介入と言いましてもこれいろんな方法があると思うんですが、町が、介入する中でこういった宿泊施設を行っていくという考えは、持たれているのかどうか、その辺について伺いたいと思います。
町長、
先ほどもですね、質問にお答えした通りですね、既存の宿泊施設に加えまして新たにですね、ああいうその限定ではございますが宿泊施設がオープンしているということを考えますとですね、まあこの町がですね、本当にですね宿泊施設事業に介入してですね、それをですね経営するということはまず不可能だというふうに私は考えております。まあこれはですね平成15年に導入されましたところの指定管理者制度もございますのでですね、民間のですね、先ほどから申し上げたように民間のノウハウ、アイデアをですね、生かしてですね、効果的に活用するための、まあ、制度でございますのでですね、ぜひですね、今後、まあ、かつてはですね、そういうその倒産したとか廃業したですね、宿泊施設を再生してですね、いわゆるその請負人が出て成功しているという例もございますのでね、まあやっぱり私たちもね、町が経営というのではなくて、そのようなですね、施設、例えば、あの玉木屋さんの施設は素晴らしい施設とかね、あの施設を誰かなんとかですね、活用してですね、まあ再生、民宿内に再生をしてもらうというような仕掛け人をね、探すということは、これ、私は必要だと思うんです。それ玉木屋さんもきっと努力されていると思いますが、私たちもですね、いろんな情報を総合的に出所しながら、なんとかですね、あの施設をうまく生かしてもらうというような仕掛け人をですね、町としても、あらゆる情報を駆使しながら、情報をキャッチしながらですね、対応してまいるという必要があると思います。町が宿泊施設を行うというのは、今のところですね、到底ですね、ちょっと考えてはいないということだけは申し上げながら、改めてまたそういうね、施設を、なんとかですね、活用できるような仕掛け人を町としても、いろんな情報を駆使しながら進めてまいりたいというふうに考えています。
一番、選挙委員。
はい、一番。当然ですね、町が介入をしてやっておられて、成功している自治体もございますし、そうではなくて、まあ、残念ながら、まあ、成功してない自治体もあるわけで、それはそれで町長のお考えで私は受け止めさせていただいております。まあ、今玉木屋さんのお話も、町長から、ございました、まあ、そういったところに仕掛けにないし、また、やる方が出てきてやってもらえれば、まあ、ありがたいというお話でございましたけれども、まあ、そうなってき、ますとですね、やっぱりそういったような方々に対する、まあ、企業ないし、あるいは事業を承継して継いでいただく方に対するこの支援策というものがやっぱり必要になってくるのではないのかなというふうに感じております。もちろん先ほど冒頭の町長のご答弁の中に、それぞれ民間の方でこういった支援策を いただかなくて、利用されなくて、まあ、やってる、宿泊関係の業者の方もおるわけでございますが、やっぱり、こういった感じで減少していきますと、町としても何らかのこう支援策が必要ではないのかなというふうに感じております。先ほど、宮下議員の方からもですね、買い物、難民の支援に対するご質問が、ございました。これ海岸地区で今回こういったことで、スーパーが、まあ、閉店をされたということで、やっぱり、こういった、まあ、緊急事態になっているわけでございまして、もともと、閉店をされなくてそこにスーパーがあればですね、近くの人は困らず買い物に行けたわけでございますから、そこでまた、仮に、そのスーパーを継いでやってくれる人がいるとするならば、デマンドを出したり、そこに宅配で来ていただいたりしなくても牛乳1本卵1つでも買いに行けるわけですから、そういったところに対するこういう支援策というものも必要じゃないのかなと思っておりますし、まあ、商業だけに限らず漁業や農業につきましてもですね、起業したり頑張ってやろうという意気込みのある方にはですね、ダイレクトに伝わる支援というものが必要になってくるのではないのかなと考えておりますが、これ3番目の質問になりますが、その辺について町長はどのようにお考えでしょうか。
町長、
もし仮にですね、そういう施設を活用してですね、また店舗再開あるいはですね、民宿再開ということになってまいりますが、町もですね、いろいろな雇用対象制度がございますので、まあ、柔軟に対応していけるんじゃないかなと思っております。まあ、例えばですね、空き家対策等々におきましても改修費用の2分の1の限度数が上限100万というような制度もございますしですね、賃貸につきましても、まあ、月額5万円を最大年間も補助する、あるいはですね、景観形成地区の店舗等に対しましても、まあ、上限100万の補助制度もございます。まあ、そういう関係でですね、本当にですね、その店舗なり、あるいは空き家をですね、活用して、まあ、営業をやりたいという方々が出てまいられますばですね、まあ、やっぱり制度は制度といたしますが、まあ、改めて町もですね、そういう人たちとの、いわゆるそのしっかりとですね、コミュニケーションを取りながら意図をしっかりとつかみ、あるいはまたご希望をですね、お聞きしながら、まあ、やっぱり柔軟に対応するということも必要じゃないかと思っています。まあ、今のご質問のね、町とする補助制度というものは今申し上げたその補助制度の中にも当てはまるんですが、これはまた別途にですね、事業継承なりそういうような形と関わるわけでございますので、まあ、その臨機応変にですね、柔軟にですね、やっぱり対応したのは町としてね、何としてもですね、そういう空き店舗なりが再生されるということを期待をかけながらですね、もう最善の努力を重ねていこうという考えでおります。
一番選挙委員、
制度は制度として今町長は空き家店舗の支援の支援事業ですとか頑張る町並みの、支援金のお話されたかと思うんですが、まあ、制度は制度として柔軟に対応するというふうに臨機応変にというふうに、大変私企業や事業承継について前向きなご答弁をいただいたというふうに今受け取っております。やっぱりこの制度は制度としても直接こうダイレクトに届くようなやっぱり支援があると、まあこれ商売に限らずですね、まあ、繰り返しになりますが漁業でも農業でもこれやる気が全然違ってくると思うんですね。ちょっとまあ、昔話になりますが町長もご存知だと思いますけれども、私が幼少期の頃にはですね、私も出雲滝の駅前地区に住んでおりますが、駅前地区も30軒を超えるようなずっと商店がこう軒を連ねて商店街になっておりました。それがまあ時代とともに今の状況になっております。万が一ですね、店主の方が体調を崩すようなことがあればですね、このまま閉店になってしまうような店舗もですね、これ何件か私が見る中であるわけでございます。 人口減少なのか時代の流れなのか分かりませんけれども、やっぱりあの人口が減るということはこういったことなんじゃないのかなというふうに感じております。まあ、そういった中でですね、これがまた一気に解決できる策というわけではございませんけれども、これはあの4番目の質問に入らせていただきますが、企業型の地域おこし協力隊ということにの募集について伺いたいと思っております。あのこの後小黒議員の方からですね、地域おこし協力隊についてはまたいろいろ質問があるかと思いますが、この企業型の地域おこし協力隊ですと、まずはまあ出雲岳で起業するということで、まあ商売ないし会社を起こすということでございますので、まあ定住につながりやすいというまあメリットもございますし、やっぱりそこで起業されれば雇用が生まれるということ可能性もあります。あの税金の面でも、もしかしたら、法人税などが入ってくるという可能性も考えられると思いますが、この企業型の、地域おこし協力隊の募集については町長はどのようにお考えになるでしょうか。
町長、
議員さんですね、4つ目のご質問にお答えを出しますが、現在ですね、活動していただいている地域おこし協力隊は来年3月にですね、1人、6月にですね、もう1人卒業をされます。まあ、地域おこし協力隊のですね、活動はですね、今後も継続して取り組むことが必要であると考えておりますので、まあ、しかしですね、企業型地域おこし協力隊として、企業を前提として募集するものではなくですね、募集時に活動の間口を広げ、出雲岳にあった新しい仕組みを作りたい、を行っていただきたいということをテーマとして募集したいと考えております。具体的にはですね、秋葉バンクの効果的 PR、ふるさと納税の返礼品の PR、移住希望者の対応など、町役場だけでは対応は難しいですね、サービスをきめ細かく取り組むことといたし、事業者に対しては、商品の情報発信や販売促進についてサポートするということなどを協力隊のですね、活動の定義としてですね、募集を進めます。まあ、地域おこし協力隊としてですね、3年間活動する中で、地域課題や住民、事業者との関わりの中、企業を希望する場合はですね、国の制度等を活用しながらバックアップしようというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
1番選挙委員、
はい、1番、まあ、そうしますと、まあ、あの企業型、まあ出雲岳に来て、商売、まあ、あるいは会社をやりたい方を、招いて町がバックアップしてやろうというよりは、今、町長の答弁にもございましたように、まあ、空き家バンクですとかふるさと納税ですとか、まあ、移住関係ですとか、まあ、そういったようなことを中心にまあ募集をするというふうに私はまああの感じておりますが、まあ、そうなりますと、企業型を募集して、私が今ほど申し上げたように会社ないし商店をやってもらってという感じではないということになりますので、そうであればやはり先ほどもからも申し上げておりますように、起業する人ないし事業を継承を継ぐ人、事業承継する人に対して町としてもやっぱり何らかの支援策でもってバックアップをしていくことをしていかないと、やっぱりそれこそこの町何もなくなってしまうんじゃないのかな。あと5年10年先、ここで商売やってる人って本当にいるのかなっていうふうにやっぱり考えてしまいます。まあ、そういった中でですね、まあ、企業型を募集しないんであればそれはそれで構いませんけれども、まあ、そうじゃなければ私が今、まあ、繰り返しになりますが、起業する方や事業を継承する方にはやっぱりバックアップをする中で、まあ、やっていかなければならないのではないのかなというふうに考えております。で、5番目の質問に入らせていただきますが、空き家などを借りて、まあ、店舗を行う際にですね、この改修費や家賃補助、先ほど町長答弁の中にもございましたが、こういったものをですね、行っていく考えが、ないのか、そこについてお聞かせください。
町長。
まあ、あの4番目のですね、ご質問の中におけるですね、企業型の協力対応をご使用できないかというご質問ですが、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、国の制度としてはですね、地域おこし協力隊のいわゆる目的はですね、あの地域ブランドとかですね、地域産業のいわゆる開発、あるいはですね、販売、そういう PR をですね、しながら地域の活性化を図ると、その目的がありますのでですね、その目的に沿って、まあ、協力隊を募集すると、それが原点です。しかし、私たち町といたしましたらね、そういう方々が3年間の任期をですね、今3名の方がご協力いただいているんですが、任期が終わった後ですね、この町に定着をし、企業をし、就職をするということを私たちは期待しているんですよ。そういう時には、協力隊員の皆さんが、いわゆる3年間磯崎、よし、磯崎のこの造形の中で、私はこういう関わって、こういう企業を起こしたいということになってくれば、徹底的に私たちはね、応援します。ただ、募集要件としては、これはちょっと国の方針に、まあ、定かないということで申し上げているんですが、町としてはですね、3年間目的を持っておいでいただいて、申し上げたように、定常して企業するというなったら、徹底的に応援していきたいという気持ちは変わりませんので、その点はご理解いただきたいと思います。さらにですね、まあ、最後のご質問でございますが、まあ、あの先ほども申し上げましたですね、磯崎町空き家等再生、用の新事業、まあ、この補助金を出しておりますし、またあのこの補助金はですね、改修費も含みますし、賃借料のどちらか一方が利用できると、まあ、先ほど申し上げましたように、改修費の補助金につきましては、対象経費の値分値内の上限100万、賃借料につきましてはですね、不動産対象経費の値分値以内、まあ、上限月額5万、最大2年間補助すると、その他申し上げてますように、景観形成重点地区を対象にいたしまして、店舗改修をされる場合には、2分の1以内の額として上限100万円の補助。いうように、まあ、制度がございます。またあの店舗兼用住宅として提示されるような方はあの住宅に対するですね、また利用が3分の2もございますので、この辺もまた利用できるんじゃないかなというように考えておりますので、これらの制度の PR につきましてですね、できる限りできるだけですね、空き家再生にまた取り組んでいただく方々のですね、お利用になることを、まあ、ちょっと期待しながら頑張ってもらいたいというふうには思っております。
1番千回議員。
はい、1番地域おこし協力隊の話が冒頭今、質問の前に町長から答弁いただきましたが、あの国のその制度に従って、まあ、募集するということですが、あの起業する方を別に募集してもいいんですよ。あの例えば、宮城県の丸森町でしたかね、私今日資料持ってきませんでしたが、企業型の地域おこし協力隊を募集して、そこであの成功して移住されて、そのままそこで起業されている方もおるんですよ。丸森町の議会さんは一度出雲崎町議会に視察に来たことがあります。議員さんはあの数年前ですが、あのそういったところであの起業される方を応援してる、来てもらって町として定住につなげているところもあるんです。それはあの要件はあの決して国の要件にあの私が申し上げていることは沿ってないわけではございませんので、まずそこは申し上げさせていただきますが、それで今 の, あの空き家、ごめんなさい、あの店舗を回収して行う場合でございますが、これあの例えば、海岸地区でですね、私がどなたかから空き家を借りて、そこで店舗として商売をするときにですね、今ほど町長からの答弁にありました月額5万円以内でしたか、で2年間の補助、家賃補助という話がありましたが、これはあの補助対象になりますか。私があの個人的にここの空き家を借りているから大家さん、家主にお願いをして貸していただきたい、でそこでやるときに これ家賃今言ってる対象補助になりますかね。
町長、
まず基本はですね、空き家バンクに登録されているそういう空き家再生についてですね、町は、まあ、補助金を出すというように定めておりますので、その件が条件ですね。はい、
全県人、
まあ、そうなりますと、まあ、例えば、私が個人的に借りた場合にはやっぱり補助対象にならないということなんですね。ならないということでよろしいですよね。現在、意欲のある方がやっぱり海岸地区で商売を始めている方、飲食関係を始めている方が出てきまして、大変私も嬉しく思っておりますし、お邪魔をさせていただいたこともありますが、やっぱりそういった方も今これそういった補助対象に私なってないと思うんですよ。なって課長なってないですよね。ラーメン屋さんですとかのソフトの家賃補助対象には なってないと思うんですよ。なってないと思うんですよ。今空き家バンクの建物ではございませんので。そうなってくるとやはりそういった方、まあ、をはじめとする、まあ、やりたい方に対するところに対する支援もですね、やっぱり必要になってくるのではないのかなというふうに思っております。でですね、まあ民間の力、まあ、町長は空き家対策については、まあ、民間の力を活用してやられるというお話で、まあ、進められて、今現在民間の力でこういった形で何点か出展されているということは本当にですね、素晴らしいことだと思いますし、成功されているなというふうに私感じておりますが、町がですね、町が空き家を回収して、まあ、1棟でも2棟でもまあ構わないんですが、そういったところをイベントの際などにこう一時的にまあ店舗としてまあ貸し出しをしてですね、まあ、お試し住宅ではないんですが、まあ、お試しの店舗みたいな形で貸し出しをして、まあ、利用してもらう、まあ、そこで出店をしてもらうというやり方もあると思うんです。私以前天領の里から大黒屋さんに向かっていくところに長屋形式の形でやったらいかがですかっていうお話をここでさせてもらった記憶がございますし、議会でもですね、一時執行部の方からそういった形で説明もいただいておりますが、まあ、何らかの理由でちょっとこれ立ち消えになってしまって、今まだ空き地の状態になっておりますかね。そういった経緯もございます。まあ、それはそれとしてですが、まあ、例えばそういったところで、空き店舗のようなところがあれば、起業をしようと思っている方が、まあ、チャレンジするこう場にも、なりますし、またそこで、チャレンジをしてみて、まあ、うまくいかないかなと思えば、またそこで立ち止まって、まあ、考える時間も、自分で一気に始めてしまうと借金だけ残りますからね、まあ、そういった形にもなる場でないかなと思っておりますし、まあ、うまく成功したら、まあ、そこにもう固定客がついてくれるわけですから、まあ、そういった流れになってですね、まあ地域の活性化になるのではないのかなと思っております。先ほど町長も、宮下議員の、質問の答弁の中にですね、移動販売が来たところでそこに皆さんに出てきてもらって、そこでまたコミュニティを作ってもらっていろいろな話ができるといったようなことと同じように、そこにそういった店舗でチャレンジしてくれる方が現れれば、そこがまた皆さんがそこに集まって、そしてまあお話ができる、コミュニティができるという場にもなると思うんですよ。で、町が、そこの店舗を回収して、仮にそこでこううまくいけばですね、まあ、石井町の町営住宅のように、まあ、差し引いてそのまま、まあ、販売という形につなげることもこれまたできるのではないのかなというふうに、こうなんていうんですか、膨らんでくるんですが、その辺についてどのようにお考えですか。
町長。
まあ、先ほどの蕎麦屋さんは町がですね、提供を受けた空き家をですねプロポーサルで募集しましてですね、その結果ああいう形になって営業をしておられるということでございますので、まずその空き家だといっても所有者があるんですからね、その所有者のまず了解が得られるか得られないか、そしてその空き家をですね貸す店舗なり、まあ、仮にですねそういうことであればですね、町がですねその空き家をですね回収してどうするというんではなくて、まあ、町もですねもしそういう全種了解をいただいてそういう事業を開始するということになったらですね、やっぱり今申し上げます移動販売なりあるいはいろいろね皆さんが海岸地区に進出してくれると思うんですが、そういう皆さんの意向でねこの空き家を一つ活用したいというようなお気持ちがあれば、町としてもね改造しながら、まあ、さっき原則は空き家バンクに登録ということで、まあ、やっぱりねこれからこう空き家も増えてきますから、またケースバイケースでねそういうようないわゆる空き家バンクに登録して空き家をなんとかですね活用せ、その目的は空き家のこのね空き家対応としてできる限り再生したいという気持ちがある。これはね目的に沿っておれば弾力的にやっぱり私は空き家バンクに登録しておるかなと対応すべきだと私は思いますよ、ね、そういう意味で全ての空き家を町が改造するというのはちょっとなかなか、場合によってはねそういう空き家の提供なりいろいろあった場合には、ね、こういう空き家があります、物件がありますよ、皆さん、ね、これに対する何かいい地位があったら出してくれないかと、町も協力しますというような形でいかないと行政が全てするというのもこれ必ずいくつもありますよ、ね、そういう意味でそういうですね本当に空き家を活用したいという人が出てこれば町もねできる限りまた応援していきたいということでございますので、まあ、そういうですね手法もあるとするならば、まあ、十分ですね空き家がしかるべき空き家があってですねもういろいろ活用したいというような方々があれば、町としてもですねその辺を町としても共同でですねその空き家を有効利用できるような方法をちょっと考えていきたいというふうに思っています。
一番選挙委員、
はい、一番ですね、目的があれば、まあ、町としても対応するというご答弁でしたが、まあ、私が、まあこういう言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、まあ、目的よりも先に町がそういったところを1棟でも2棟でもこう整備をしていただいて、まあ起業するためといいますか、まあ、そういうための、まあまあ、支援の場所というかこうチャレンジするような施設があってもいいのではないのかなというふうに、まあ、感じております。まあ、年に数回あります、美食町巡りの時に、まあ、そういった場所を使っていただいて、まあ、こう周遊するためのルートの中の一つでそこに、まあ、飲食出してもらうに使ってもいいと思いますし、まあ、起業するためでもいいですし、イベントの際にそこに使ってもらうことでもいいと思います。若いママさんの中には上手にパンやケーキを焼く方もいるんですよ。まあ、そういう人に出てきてもらってやってもらってもいいと思うんですね。まあ、いずれにしてもまあそういったような形でまあ使うことはできないのかなというふうに、まあ、全て町にが全ての空き家をどうこうって言ってる話ではございませんけれども、まあそういった中で起業する人のためのまあチャレンジする場として、まあそういったような対策が取れないのかなというふうに思っております。まあ前々回に質問になりますか、私地域おこし協力隊の中のこうコミュニティの話でお年寄り高齢者の方や子どもたちのコミュニティの場というお話もさせていただきましたが、まあそういったところがそうい、今私が申し上げた場になれば、また地域の中で流れというものもできてくると思いますし、まあ、何かをやりたいと思った時にですね、やっぱり場所であったり資金であったりあるいは道具であったり、そういったところでですねハードル、そういったところがハードルになって、やっぱり素晴らしいアイデアを持っておられる方でもそこで諦めてしまう方っていうのも実際にはやっぱりいらっしゃるわけですよね。そういった方をまた町が支援をしていただければ、その方にとっても 町にとっても素晴らしいことになるんじゃないのかなと思っております。出雲だけ町にとっても、起業する方、事業を継ぐ方というものはですね、分野あるいは業種を問わず今後はそういった支援策というのは私大事になってくると思っておりますので、さまざまな視点からまたご検討いただいて対策を取っていただくことを願っております。最後に町長から一言あれば答弁をいただいて私の質問を終わりたいと思います。
実は十分理解を得たすわけでございますし、空き家空き家といってもですね、本当にその空き家をですね、もうおっしゃるような形で活用できる空き家が何件あるのか、私はそれって非常に疑問に思ってるんですよ。そういう面ですね、腐った空き家をですね回収してですね、目的に誰も使えるねとなれば全く町としてですね、その大事な税金を使っても行動でございますので、それがメインになるということでございますので、やっぱりそういう事業を対応するためにもですね、しっかりとですね、そのやつの海岸地帯全体を網羅した中において、その空き家をね、おっしゃるような趣旨に基づいて本当に活用できるのかどうか、そういう時にどういう方がお入れになるのか、その点をですね、見極めながら進めていかないとですね、これやっぱりね、行政としてもやっぱり責任を問われることになるわけでございますので、趣旨は十分分かりますので、本当はね、そういう空き家を活用して私はこういう方法でこういうことをやりたいというような方がね、お入れになれば町としてもね、積極的に応援していきたいんですよ。場合によってはね、この補助制度がありますよ、この制度限界を超えてもやっぱり町としてもね、空き家対策ってすることが地域の活性化だよね、あるいは先ほど申し上げた買い物難民とかね、いろんな面に大きなプラスがあるとするならば、やっぱりこれは当初はね、質問をやむをするべきだと思うのでございますので、芸さんの趣旨は十分分かりますので、またそういう面もですね、柔軟に対応しながらですね、より投資そして活動を得るという目的をしっかりとしてですね、皆さんのまたご意見を聞きながら対応してまいりたいと、貴重なご意見として受け止まりながらね、対応してまいりたいと思います。